タイトル読みましょう。3、はい。必ず最後に愛は勝つ。あー、これ聞いて、あーと思った人。聞いたことあると思った人。あーね。ね。あのね。もうよく知ってる歌ですね。あのね。あの、カンでしたっけ？カン。ね。で、私これがね、もう好きでね。私がちょうどね、あの、大学生の頃が、もうこの歌はね、めっちゃ流行ってたんですね。こう、カラオケで必ず出る歌。うんうんって言ってる人いますね。ね。あのね、必ず最後に。もう、このメッセージ準備するときにもこれがね、ずーっと流れてるの、私の中で。なんか賛美じゃないのになんかだーとか出てきて。まあ、それは後で話しますね。はい。なんでそうなったかっていうのはね。はい。なんだっけ。今日は、ローマ書の5章、1節から11節をですね、一緒に購読していきたい。これ見てくださいね。これ見れば大丈夫。これ。ね。ここに出てますからね。5章11、1節から11節を見ながら、なんでこのタイトルなのっていうね、聞かれると思うんですけどね。一緒に読んでいきましょう。1節は私、2節は皆さん、交代で読みます。いきますよ。3、はい。あ、3、はいじゃない。私だ。間違えた。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主、イエス・キリストによって、神との間に平和を得ており。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。一緒に読みましょう。3、はい。それだけでなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。はい、アメン。今日はこの御言葉を通してですね、これを要点にまとめてみました。私が読みますね。1番、以前私たちは弱く不信心で神の怒りの下にある罪人だった。これが1番です。2番は、私たちがそんな罪人であるときにキリストは私たちを愛して十字架で死んでくださった。3番、キリストのおかげで私たちは神との平和を得て、その栄光に預かる希望を誇り、苦難をも誇れるようになったということなんですね。1番2番3番、じゃあ一つずつ見ていきましょう。1番です、ね、1番、一緒に見ましょう。3、はい。以前私たちは不信心で神の怒りの下にある罪人だった。はい。私たちの以前の状態、どういうふうな状態だったか、ね、聖書に書いてあるのを見るとですね、実にキリストは私たちがまだ弱かった、ね、弱かった頃、ね、自分が弱かったっていうのはどういうことでしょうか、ね、力がないっていうことですね、うん、弱いっていうのは勝利できないっていうこと。何に勝利できないか、自分の罪の状態に勝利できない。罪が何か頭で分かってるんです。でもそれに勝つことができない、ね、分かっちゃいるけどね、分かってんだけどいつも犯してしまう。そういう状態に勝てない、弱い、負けてしまう、そういうものであった。それだけじゃない。今度は定められた時に不信心なもの、ね、不信心っていうのは何かっていうと、信じられないってことですね。私たち、まあ、ここにいる方、大部分の方は、ね、イエス様信じます。ね。でも、自分がその弱い時、罪の問題、苦しみの問題になる時に、イエス様を信じて頼れば勝利できる。 と頭では知ってるんです。ですよね。少なくとも皆さんね、イエス様が救い主だ、ね、イエス様に頼れば勝利だって知ってるはずなんですね。ところがね、人間そっちに行かないんですね。ね、不信心っていうのは、ね、信じるべきお方が分かっているのに、そっちに行かない。信じない。信頼しないということですね。だから、イエス様から力をもらえないんです。ってことは自分の力でやろうとするから、もっと罪に勝てないんです。もっと弱くなんですね。そういう状態。ね、弱くて不信心で、まだあります。ね、まだ罪人であった。神の怒りから、ね、神の怒りの下にあった。ね、罪の深い私たち、ね。このままでは神様の怒りのもとで、次何？十節では敵であった。すごい表現ですね、聖書ね。でもね、ローマ書を読んでいくとよくわかると思うんですけど、まあ、律法っていうのはね、読んでいけば読んでいくほど、自分がいかに罪人か、ね、これがわかるもんなんですね。ローマ書、ね、今までまあ、一章からずっと読んでると思うんですけど、なんていうのかな、こう、もう一章からいきなりね、神の怒りのもとで、でね、もうなんていうのかな、どんどんどんどん、はぁーって感じなんですね、私でもね。ね、なんで、自分がそういうのとかわかるんですね。律法は鏡みたいなもんです。鏡見てると自分がいかに、あれ、こっちも汚れてる。あれ、これも汚れてる。どうしようって。ね。それ見なかったらどうなるかわかりますか？律法を見ないと。ね。あ、私？いい人だよってね。いいことやってるよ。で、クリスチャンって結構これなりやすいんですね。ユダヤ人がまさにその状態だったわけです。ね。私たち神の民。選ばれた民。ね。ちゃんといいことやってるし、教会行ってるし。何が悪いのって。だから人からなんか非難されると、何言ってんだ？なこと、男が悪いんだってなるわけですよ。でもね、聖書をよく読んでる。聖書鏡です。聖書を読んでみると、わあ、自分がいかに罪人で、弱くて、不信心で、神の怒りのもとにあるか。ね。これ知ることは、すっごく大事です。自分が罪人だってわからない人は、十字架の救いに来ないんですね。自分の力で何とかやっちゃうんです。そういう人は、自分の力で頑張ってください。うまくいきませんね。律法を見て、神様の基準を見て、自分見たときに、自分はもうどうしようもない、希望のない、ダメな人間なんだと。その現実に向き合ったときに、初めて、イエス様は十字架の救いが必要です。そういう告白に導かれるんですね。だから私は、この、まあ、ローマ書を読む、ね、聖書を読むたびに、なんていうのかな、こう、イエス様の救いがなくては、自分はどうしようもない人間だ。皆さん、自分がどん底で、ボロボロで、自分の罪まみれで、自分自身に失望したこと、ありますか？ありますか？何人かがこうやってる。私、いっぱいあります。だからイエス様の元に来たんです。そういう自分の姿、救われる前の自分、覚えてますか？イエス様知らなかった頃、イエス様から離れてた頃、悲惨だったでしょ？ああいう風になりたい？はあ、思い出してください。時々自分の霊的にへりくだるのにすっごく必要です。じゃないとね、私たち忘れちゃうんですね、これがね。うまくいってると特に。うまくいってる時っていうのはね、自分がいい人だと思うの。でね、他の人が悪く思えるの。なんとも罪深いんでしょう。ね、自分が良かったこと、悪かったこと全然忘れてね。それでね、人のこと非難し始めるんです。自分だってそうだったのに。ね、もっとひどかったのに、ね。皆さんはどんな人でしたか？イエス様の救いに預かる前、そして今もどんな人ですか？自分は主の前に私は大丈夫だって言える人ですか？いえ、とんでもない。聖書は鏡です、ね、律法は自分を、ね、映し出すんですね。とてもじゃないけど到達できないその基準を見たときに、ね、ああイエス様、あなたが必要です。アメン。十字架が必要です。ね。イエス様の十字架が分かんなくなってきたとき、自分のその姿を思い出してください。これは自分の霊的に、なんていうのかな、原点に立ち戻る、 なんていうのかな、本当にすごいいい、いいって言ったら変、なんて言ったらいいのかな、このきっかけになると思います、うん、自分が傲慢になってきた、なんか自分が偉いもの、何者かになったような覚えてきた時、常に自分が一番壁にぶつかってた時、どん底だった時、自分のうちにあずれ、いいものが何一つない、そう思えた時を思い出してほしいんです。すごく大事です。だから十字架、あ、それは次に話しますね。よし、2番読みましょう。3、はい、私たちがそんな罪人である時にキリストは私たちを愛して十字架で死んでくださった。その時にここに行くんですよ、ね、その話がないといきなり十字架の話しても何それになるんです、ね、あ、よく聞いてるじゃん、当たり前のメッセージじゃんと思いますか。十字架、ね、書いてあります ね、そういう、ね、不信心な、ね、弱かった不信心な者のために死んでくださった。正しい人のこれがあるのか、ね、正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまないものはいるかもしれません。しかし私たちがどういう時、まだ罪人であった時、一緒に言ってください、まだ罪人であった時、まだ罪人であった時、キリストは私たちのために十字架で死んでくださったんです。なんかいいことしたからじゃないです。私たちね、クリスチャンもそうなんですけど、ほとんどの人はね、こう考えています。ほとんど、私はアンケート取ったわけじゃない、わかんないんですけど、よくあるのは、神様は、ね、私がよくいいことしたから愛してくれる、うんね、いいことすれば神様愛してくれる、いいことしてないと神様愛してくれない。もっと言うと、こんな罪深い私のことを神様は愛してくれるわけがない。そういうふうに思ったことありますか。思ったことある人、私よくあります、ね、これに陥るとね、もうぐるぐるぐるぐる、なんていうのかな、神様は、ね、こんな罪深い私のことを受け入れて認めてくれるわけがないと思って頑張るんですよ、ね、頑張るんだけどもっとできない。なんで、ね、自分のことを愛してくれないと思う人のところに近づきますか。皆さん、人間関係でも自分のことを裁くかもしれない、叱るかもしれない、そういう人のところに行きます。いけないでしょ。神様との関係もそうなっちゃうんですよ。神様の元に行ったって叱られる決まってる。神様の元に行ったらこういうふうに命令するだろう、ね、神様そういうお方だと思うと、神様の元に自分のありのままで行かなくなっちゃうんです。仮面をかぶるか、いい子のふりするか、もしくは避けるか、祈りができない。祈りしてもただ形だけになっちゃうんです。当然神様からの力もらえなくなるんです。これをサイクル、どういう循環かっていうとね、これなんですよ。罪の循環、罪の悪循環ね。自分が罪を犯して、ああこんな罪を犯した私は神様に愛されないと思うんです。そうすると神様の元に行けないんです。自分は受け入れられてもないと思うから。だからもっと祈れないんですね。祈るのは祈りますよ、形だけ。ねえ、かっこいい祈り。でも正直な祈りができないんです。神様の声が聞こえなくなる。そうなると神様の力受けられないんです。ね、神様からの恵みのパワーをもらえない。だから自分の力で何とかやろうとするんですね、立法的に。そうするとどうなるか。ますます罪に勝てないんですよ。これをぐるぐるぐるぐるやってるから敗北のクリスチャン生活なんです。体験ありますか。私これ自分で言いながら自分がだんだん苦しくなって私は、はあ、俺だこれこれ私だよああこれ図を作りながらなんか苦しかったの私、なんか自分のこと言ってるよね。これにはまるとね、もうなんていうの、悪循環、どんどんどんどんね、なんかこう沼にはまっていく感じ、グググググググってね、クリスチャンライフが苦しみになるんです。わかるかなこれ、どうだろう、わかるかな。クリスチャン生活いいって知ってるんですよ。神様もいい子あったって知ってるんですよ。全部頭で知ってるんです。なのにぐるぐるぐるぐるぐる自分責めて、神様元に行かなくて、これこれこれ苦しいです。結構苦しいですよこれ。頭で分かってんのに神様元に行けないんですから。でもね、福音があります。良い知らせ、何か、 ここから脱出する方法があるんです。皆さん知りたいですか？なんか青先生みたいになってきた。だんだん皆さん知りたい？大影響を受けて知りたいでしょ？ね、それがローマ5の8なんです。ローマ5の8、もう一回見ましょうか。ね、しかし私たち、3、はい、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。はい。皆さん、私たちが神様を愛したのはいつですか？いつ？まだ？まだ？リスポンス。まだ？罪人であったとき。OK、質問します。神様は愛は、いいことしたから愛しますか？言いましょう。いいことしたかしないか関係ない。と思いません？私それ聞いたとちょっとショックだったの。あなたがどんなに罪深いか悪いことしたか、神様の愛関係ないって。そんなことある？あるんですよ。聖書にそう書いたんだから。神様私たち愛したのはね、天地万物作られる前からだって。想像できない。まだいいことも悪いことも何もしてないんですよ。罪も犯してないんですよ。その前からもうすでに愛して選んでるっていうの。ああ、ちょっとね、頭の理解を超えますね。でも聖書に書いてあるから、そうだ、アーメンって受け取れるんです。ってことは、私たちが罪を犯した。こんな自分はダメだ。こんな汚れてる私は神様に受け入れられない、愛されない。関係ない。全然関係ない。私たちはね、どうしてもね、神様の愛って言うとね、人間の愛みたいに誤解しちゃうんですね。人間は、なんか、あ、ね、いいことしてると、ああ、いいね、よくやってるね、って愛されて。ね、悪いことやってると嫌われちゃう。そう思っちゃうでしょ？神様の愛は人間が愛するように愛するんじゃないんです。何があっても愛することをやめない。あなたを。あなたが落ち込んでいようが、ボロボロだろうが、どん底だろうが、罪に汚れていようが、最悪の状態であっても、愛することをやめない。信じますか？私たちのね、理解をはるかに超えてるんです。関係ないんだって。私ね、ちょっとショックだったの、これ、気づいたとき。本当？って。なんで？何でわかる？それが証拠はっきり示しました。私たちがまだ罪人だったとき、キリストは私たちのために何？いつ？いつ？2000年前に十字架で。これ歴史的に絶対変わらない歴史の事実です。私歴史好きなのね。ちなみにね、歴史大好きなの。歴史の事実って変わらないんですね。2000年前にあの十字架、カルバリの丘でイエス様は十字架で死んでくださった。過去形。さっきの御言葉どこだ？あ、これね、死んでくださった過去形です。何？私が罪を犯して私が悪い人になったらイエス様十字架につくのやめたって言いますか？言いますか？2000年前にもう終わったんです。過去がなんです。神は私たちに対する、私たちに対する何？愛を示したんです。明らかにしておられますって言ってますよ。はっきり。なんか罪を犯したら十字架のもとに行ってください。神様、あなたはまだ愛してるよってはっきり示してます。信じますか？落ち込んだとき、立ち直れないとき、こんな罪なんかダメだ、罪な自分はダメだって責めるとき、十字架に行ってください。神様のもとに行ってください。なんで？2000年前にはっきり示したから。あなたのこと愛してるよって、変わらないよって。あなたがどんな状態だろうが、罪を犯してようが、汚れてようが、2000年前から、いや、天地創造作られる前から、ずっと変わらず愛してるよ。愛することをやめませんよって。それをはっきり示したのが十字架なんです。 十字架って考えれば考えるほど深いなと思う、ね、十字架のメッセージ聞き続けてください。イエス様信じた時だけじゃないの。いや、むしろその後がもっと大事なんです。十字架の元に帰るんです。その時にもう一回再スタートできるんです。わかりますか？その時にね、許し受けるんです。まあ、さっきも話したんですけど、メグ君がね、九州で証ししたんですね。メグ君の証、私その、ね、ビデオで見たんですけど、それがね、すごくなんか自分に印象だったの。なんか長野県かなんかにその大工さんの手伝いしたんですって。みんな見た人、その証聞いた？聞いた人？ね、おね、ね、あれ、見たじゃない？ね、そんで、メグ君が何歳の時でしょうね、多分ね。まだ、なんつうの？まだ若い。あ、もう、今も若いんだけど。メグ君がね、まあ、学校でいろいろ大変だったのかな。まあ、そういう時期に、なんか、長野県のセミナーハウス？わかんない。とにかく。大工さんの手伝いに行ったんだって。そしたら、ね、これ壊れるからこれ気をつけてねって言ったのに、はいはいはいって言ってたんだけど、それなんか、壊したのかな、とにかく失敗しちゃったの。ね。それで、やっちゃった、どうしよう、しまった、怒られると思ったんです。それで、その先生のところで、すいません、ね、これ壊しちゃったんです、ごめんなさいって言ったらね、叱られると思ったら、ね、いいよいいよいいよ、誰でも失敗することがあるから、今度から気をつければいいよって、あっさり許されたんですって。それを通してね、彼は、神様の愛と許しを、なんか体験したらしいんですね。で、それからなんかこう、信仰がぐーっと戻った。いや、私、その時ね、その時にいた人、よくわかると思います。ね。だから、へえーと思って。北風と太陽じゃないけどね、こう、あんたこうなの、これで人が変わんじゃないんですね。自分もそうだったね。許された時に、十字架の許しが分かった時に人生変わるんだ。愛を体験するんですね。そうするときにさっきの罪の循環がね、逆転するんですよ。これ。ね。今まではこう罪を犯して、もう叱られると思って、神様に愛されないと思って、神様元に行けなくて、でもっと自分で頑張ってできない、立法的に。これがどうなるか、見てくださいよ。いきますよ。1、2の3、ディッ、ビヨーン。あー、面白いね、パワーポイントね。パワーポイント作るとなんか楽しくなってきてる。ね、こうなるんですよ。循環に変わるの。どう変わるか。ね。神様の愛を信じます。十字架の信じると、罪を犯しても、神様のもとに行けるんです。ね。神様のもとに行きます。そうすると何ですか？十字架によって完全に許されて、それを受け取るんですね。そうするとどうなりますか？神様の愛の力を体験するんです。さっきのメグ君じゃないけど。ね。メグに帰ってきたらね、言おうかと思って。ね。神様の愛。ね。こんな私も許されるんだ。十字架感謝します。ね、イエス様の愛感謝します。体験するんです。頭じゃなくて。そうすると、もっと神様の愛信じるようになりますよね。そうですよね。ますます信じるようになる。ね。そうすると、ますます、ね。これ、だんだんこれがぐるぐるぐる、ね。勝利していくようになるんです。ね。こんな罪人の私でも許されたって分かった人が、罪に勝利するパワーいただけるんです。で、いきなり変わるんじゃないけど、なんていうの、螺旋階段分かりますか？ぐるぐるね。愛の循環、ぐるぐるやる中で、だんだんだんだん、イエス様に似たものに変えられていくんです。ハレルヤ。アメンですか？ねえ。罪に勝利する力はね、これじゃないんですね。うん。こういうふうにぐるぐるね、愛の循環。でもね、これ、まあ、ここに、この循環に入ってもいいんですけど、私たちはこれを忘れると、十字架を見上げるのを忘れると途端に逆流して、いきますよ。もう一回。ビヨーン戻っちゃうんですね。これをね、なんていうのかな、慣れちゃうんです、こっちに。だから私はいつも切り替えてください。さっきのギアチェンジの話ありましたよね。ギアチェンジ、ね、自分がどっちのギア、罪のギアに入ってるのか、ね、あ、そうじゃない、十字架見るとギアチェンジでビヨーン、何回もやってる、ね、愛の循環、ね、色も赤にして ね, ね、変わっていくんです。いきなりすぐは変わんないかもしれないけど、確実に神様の恵みのパワーを体験するようになります。で、自分を受け入れてる、神様を受け入れるようになって、自分を受け入れるようになって、他人も受け入れるようになります。循環、サイクル。ね。こっちのサイクルに入りたいですか？入りたい人。 罪の悪循環に入りたい、こっち行きたい、ね、ここで悩んでる人がいたらね、今日これは福音です。いい知らせです。こっちに生きるんです。サイクルを逆流させてみましょう、ね、何によって、何によって、何によって、十字架によって。十字架にはっきり示された、明らかにされた神様の愛によってです、ね、そうするときに霊的な成長が始まっていくんですね。少しずつ、ね、いきなりなんか清められる、そうじゃなくて循環していくんです。うちにだんだんキリストに似たものに、罪にだんだん勝利できるようになってきます。そのパワーが蓄えられてきます。よし、次行こう。3番、はい。キリストのおかげで私たちは神との平和を得て、その栄光に預かる希望を誇り、苦難をも誇れるようになった。はい。このね、神様との平和、和解ですね。平和、あれごめんなさい。平和を得て、ね、栄光に預かる希望。どこに書いてあるかっていうと、ね、神様との間に平和を得ており、ね、キリストのおかげで、ここだ。神の栄光に預かる希望ってこれ何でしょう。神様の栄光に預かる希望。ね。何かっていうと、神様の栄光、天の御国の栄光、神様の臨在の栄光に預かる希望。ね。希望っていうんですか、未来のことですね。ね。これを確信するようになります。天国の救い、今体験するんです。希望にあふれて。ね。なんでそれがわかんの？ね。で、これちょっとまあ、ここは後で説明するんですけど、今や私たちはキリストの血によって義とされたんですから、これはもう過去です。された、ね、皆さん義とされたんですよね。その私たちがキリストによって神からの怒りから救われるのは何ですか。なおさら、このなおさらが2回出てくるんです。2回、よく読むとね、なおさら、なおさら、ね、義とされたんだから救われるのはなおさらでしょ、ね、その次、ね、神と御子の死によって神と和解させたんだから、和解された私は御子の命によって救われるのは何？なおさら。2回強調してるんですね。もう救われ、義とされたんだから救われるのはなおさらでしょって。御子と、ね、神様と和解され、敵じゃなくなって和解されたんだから救われるのはなおさら。神の栄光、天国に入るのはなおさらそうだよって、確実だよって言ってるんです。これが分かるとゴールがはっきりしていくんですね。神様の栄光に入れられる、そのゴールがはっきり分かると苦難を乗り越えられるようになります。皆さんのゴールはどこですか、ね、天国の栄光です。神様の臨在、ね、それをゴールに向かって今進めるようなんですね。ゴールが分かんないとね、こうなんていうの、ゴールがないマラソン分かりますかマラソン皆さん好き私体育が苦手でね、もう体育一番嫌いです。中でも一番嫌いなのはマラソン。なんでこう日本の学校は、ごめんなさいね、冬になるといつも走らせるんだ。クリエイトもそう、クリエイトもね、うちの子たちも走るの苦労してますけど、まあ、好きな人はいいんですけど、もうねずっと走るのやだなこれ。でもね、ゴールが見えてくるとね結構頑張れるんですよ。わかります？あそこがゴールだって。これがね、ゴール見えないでただぐるぐる回っててるだけだったらどうしますか。世の中の人たちは自分の人生のゴールが分かんないです。人生の目標が分かんないと校庭の周りただ走ってる人生のようなもんです。なんて疲れるんでしょう。当たり前で疲れるの、ゴールが分かんないから。私たちはイエス・キリストの栄光に入れられるゴールがあるんです。ハレルヤ。アメンですか。ゴール見えてきましたか。ゴールはっきり設定、人生のゴール設定をはっきりしている人は、それに向かって今走れるようになります。困難があっても乗り越えるようになります。困難、当たり前なんです。あるんです、誰だって。ね。でも、それがどうなるかっていうと、どこだっけ？これ。ね。苦難、困難をも誇りとするようになる。私最初この困難を誇りにするって分かんなかったの。なんで苦しいのに誇りにする？新改訳では苦難を喜びとしますって書いてある。ますます理解できない。ね。でも、なんでかっていうと、この人生のゴール、神様の栄光、ね、天国、 天を仰いで生きるというようになると、ね、苦難が忍耐を生み出すんですって。忍耐、忍耐、皆さん今の現代人は忍耐あんま好きじゃない、ね、何でも早く早く、ねね、もうインスタント料理も早く、ね、何とにかく早く、私も短期なんでね、こう早くして早く早く信仰も、ね、インスタントで欲しいんですよ早く、ね、ある人がね、あのこうやって祈って、主よ私に忍耐を与えてください、でも早く与えてください全然忍耐じゃないそんな、そういうのが現代人なんですね忍耐早く来ませんどういう時に忍耐が与えられるか、苦難、ね、苦難を乗り越えていく時に忍耐、ね、でもね、みんな好きじゃないかもしれないけど、これを忍耐を通して何ができるか、連達なんですね。連達って分かりますか？別の進化薬見ると、練られた品性、自分の品性がね、前はちょっとで、ああ、やめた、こういうのもうやめた、やめ、やりたくない、諦めちゃう、長続きしない、ごめん、自分で言ってたあれなんですけど、私、よくあったんですよ、これね、結構私ね、すぐ夏の、投げ捨てちゃう、夏の、やってらんない、でもね、本当にこの品性が訓練されてくると、キリストにあってね、ゴールがありますからね、ゴールがあったら、それに向かって諦めないようになるんです。少々落ち込んでまた立ち直れるんです。品性、年達、連達、訓練と同じです。訓練、訓練好きな人誰もいないんです ね。皆さんテスト好きですか？テスト学生さん学生さんテスト嫌いね。テストね、嫌いなんだけど、テストがなかったら皆さん勉強しますか？若い学生さん、どこだ？テストが今日1年間ありません、勉強する？しないね。テストない、やったね、誰も勉強しない、ね、同じです。人生にもテストあります。テスト好きな人誰もいない、でもね、一生懸命頑張るんですよ。はぁ、80点以上だ、ね、皆さん人生の段階段階でテストがあると思います、ね、若い人には若い人なりの、それこそ、ねね、年代のある人には年代人のある、みんなテストのねレベルは違うんですけど、それをね乗り越えるんですよ。練られた品性、練達です、練習です。そのために頑張って勉強するんです。そうすると練られた品性で今度は何を生む？希望を生むんですね。どういう希望だと思いますか？キリストに似たものに変えられていく、ハレルヤ、ね、キリストのようになる、キリストのように生きる、随分目標高いかもしれないね。でもね、いきなりじゃなくて少しずつテストを合格していくんです。ね、さっきの愛の循環ぐるぐるやってるうちにそのパワーがついてくるんですよ。自分で頑張って絶対できませんよ。さっき言ったように罪の悪循環やってたらどんどん下がるばかりですからね。愛の循環ぐるぐるやっていく中で、あ、イエス様と共に勝利するのはこういうことかって学ぶんです。学習ね、生むということね、この希望は私たちを欺くことがありませんね。失望に終わることはない。なんで？私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから、これが保証です。ちゃんと保証があるんです。聖霊が私たちの救いの保証です。アメン。聖霊によって神様の愛体験ね、したらね、そこから離れないんですね。離れてもちゃんと戻ってくるんです。聖霊の愛の体験っていうのは頭の体験じゃありません。肌で体験する。さっき言った十字架の愛、皆さん十字架の愛分かったときいつですか？多分ね、レベルがあると思う。イエス様最初信じたとき、ね、イエス様信じた天国、そのぐらいの理解のときと、十字架によって罪許される、もっと十字架によって、ね、こんな私が受け入れられた、ね、血潮に行って勝利する、どんどん、ね、キリストに似たものに、このレベルがあるんですね。その段階段階でね、神様の愛を体験するときなんです。ぜひね、聖書で文字だけじゃなくて、頭でだけじゃなくて、知識だけじゃなくて、聖霊によって神の愛を体験します。アメン。皆さんにその時期が来ます。必ず訪れます。どういう時？テストがある時テストがある時に主の愛を体験するチャンスだと思ってください。今こそ十字架の愛で回復するぞ、ね、まあ、もちろん戦うんですよ。すっごい戦いあるんですけど、 レベルアップします、ね、そういう目標があるから乗り越えられるんです。じゃないとね、なんでこんな苦しみに遭うんだってぐるぐるぐるぐるやっちゃうんですよ、ね、私たち、ね、どんなに困難があっても、ね、苦難を誇りと喜びとしてゴールに向かって前進する力があるんです。ハレルヤ。これが十字架のパワーです、ね、だからどこだどこだ、どこまで喋ったっけ。そうそうそうそう、そうさっきのこのなんていうのかな、ね、神様の愛によって最後は勝利する。あの歌賛美じゃなくてこれ歌ね賛美、世の中の歌なんですけど、ね、知ってますか皆さん、ね、歌える人は一緒に歌ってください。どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。もう一回いきましょう。どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。アメン。ああ、いいなこれ。私これ何回聞いたかしらね、この1、2週間ね、 YouTube で賛美じゃないのにハレルヤ感謝します。なんか賛美しながら、あ、ね、こう歌いながらね、涙出て、なんでかね、もちろんね、世の歌かもしれないけど、あ、ちなみにね、カンはね、カン歌ってる人カンって言うんですけど、あの小さい頃教会行ってたんだって。で賛美とかね、あの賛美歌とかよく聞いてたっていう話だから、それ意味ながら、あ、なるほどなと思ってね。もちろんね、世の歌かもしれないけどね、信じるときに、ね、信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。世の中の人はね、こういうね、賛美で心に響くわけですよ。私たちなおさらじゃないかなと思います。イエス様の十字架の愛によって、最終勝利が約束されてる。ハレルヤ。十字架の愛はそれを保証なんです。ね。栄光に預かる希望に誇る、希望を誇るんです。天国の、救いの、預かるのはなおさらのことです。ね。だから必ず最後に愛は勝つ。これ私のこのなんか最近テーマソングになっちゃった。ね。応援歌です。これが分かると、これね、自分を応援するんです。頑張れ頑張れ。ゴールマウスカシだよって。まあ今走ってんです、私。筋肉痛になりながら。これ、行ってとか思いながらね。ぜーぜー言いながら。分かります？なんか自分をね、こうイメージするのが、自分が今走ってる。ね。ゴールがその辺にあって。ね。ね、あ、ゴールにはイエス様がこう迎えてる。そうすると、ああ、感謝しまーす行くわけですね。イエス様ね、イエス様、ゴールでね、イエス様に受け入れられる場面、想像できますか？すいませんね、ごめんなさい。いつもだったらこの辺に淳くんがいて、淳くんにやるんだけど、今日男がいないの、男が、ね。ね、天国でイエス様に迎えられる場面、想像してください。それが勝利の瞬間なんですね。ね、そうすると、はぁ、イエス様感謝します。その時に涙全部拭ってくれるのって、ね、涙を全部拭ってくれるの。地上で大変だったねって、でももう大丈夫だよ、うん、ああイエス様大変だったよドラマドラマドラマっすよ、人生はね。ゴールが思い描ける人は今の困難乗り越えるんです。どんなに困難でくじけそうでも信じることさねえ、聖書的に解釈しましょうね、聖書的に ね、はい。私ね、まあ、夏のさっきの愛の循環の話なんだけど、まあ、自分がね、このぐるぐるぐるぐる、罪の悪循環やってる時に、あのね、ある人と喋ったんです、最近。ね、で、いやー、僕ね、まあ、イエス様と交わり、大事だって分かるんだけど、いや、もちろん大事なんですよ、イエス様の交わり。ね、なんか全然なんていうの、形だけになっちゃってね、祈るのもなんていうの、ね、自分がこうですって言ってもどうせイエス様こういうに決まってるよなって、ね、例えばほらなんかこうなんかありとって悔い改めなさいとか、なんか変にこう見言葉がいっぱいあるからねなんていうのかな、イエス様こう言ってもどうせこういうに決まってるってと思っちゃうんですね。で、まあね、なんか怒りがあったら許しなさいとかね、 なんかあとなんだろう、でこんな自分でねイエス様のもと言ってもってと言ったら、その人がねこう言ったの、イエス様本当にそういうふうに言うかなって。え、僕一瞬止まっちゃった。え、本当に、ね、自分のねそういう汚れた罪の状態言ったら、イエス様はあんた悔い改めなさい、あんた従いなさい、そういうふうに反応するかなって。一瞬止まっちゃって、え、そうかなって。その人なんて言ったかというと、イエス様はねきっとそのありままの状態で一旦受け止めてくれるよって。そうだったのって、大変だったねって、わかるよって、私もその苦しみ体験したよって。はあ、それ聞いたらね、もうなんかこう目がうるうるきちゃってね、こう本当？イエス様ってそういうお方？本当責めない？だったらイエス様のもとに行きたいなって。わかりますか？私のことを今こんなボロボロで汚れて罪多いのに、受け入れてくれるって、それでも愛するって、はあ、私その時にねこの自分のこの循環、さっきのサイクルがねカチャって変わったの、ギアが変わったの、さっき言ったの、そんならイエス様のもとに行きたいです、早くこの罪の下ろし、罪の重荷下ろしたいですって、十字架のもとに。前はイエス様のもとにね行けなかったの、なのにその瞬間にカチャンと変わったの。ああ、わかりました。そのままでもイエス様の前に行きます。そこからこう、なんていうのかな、許される喜び、なんていうの、解放。まあ、あとはもう、このさっきの図の通りです、この図。もう一回出しようか。これね、そこからはもう、ね、神様を愛信じて、神様のもとに行って、許し受け取って、神様を愛体験して、ね、勝利のサイクル、愛のサイクル、ね、もし皆さんの中で、ね、自分は神様なんかに受け入れられない、こんな罪深い私は神様に愛されない、もっと頑張んなきゃいけない、そういうこっちのサイクルにこれに入ってる人がいたらね、皆さん今日脱出しましょう。何によって？十字架の愛。ローマ5の8。まだ罪人であった時に、キリストは私たちのために十字架で死んでくださったことによって、神は私たちに愛する、対する愛をはっきり示しました。明らかにされました。アレルヤ。ここでチェンジするんです。その時に、ね、これです。愛の循環始まります。皆さんの人生の中でね、ああ、神様、愛を受け入れます。さっきの、めぐくみたいに、そのね、大工さんの工事の中でね、失敗してごめんなさいって言った時に、いいんだよって、誰でもあるからね、またやろうねって、皆さんの霊的回復はここから始まります。皆さんは、神様あなたを回復することができます。神様あなたを立ち上がらせることができます。神様あなたを霊的にもう一度、立ち上がらせるんです。神様の元に来ていいんです。その汚れ、ドロドロを全部受けて、イエス様十字架に受けてくれたんじゃないですか。それが十字架じゃなかったでしたか。でしたよね。思い出してください。ね。そのために、あなたのために十字架があるんです。その心のモヤモヤ。ね。これ私全部自分のこと言ってるんですよ。わかりますか？ね。私がそれをね、体験したから。ね。この時ね、皆さんと一緒に、ああ、そう。最後どこだ、ね、あなたは3読めましょう3、はい、あなたはキリストの愛によって苦難の中でも勝利できたという体験がありますか、ね、皆さん苦難の中でもイエス様の愛で勝利していきましょう。これ必ず体験します。人生の レベルレベルの中でテストがあります。勝利しましょう、体験しましょう。戦いありますけどね、愛の循環に入りましょう。皆さん一斉に、お祈りしたいと思います。皆さんお立ちになってですね、今祈ると気持ちたいと思うんです。お立ちになってるか、なれる方はお立ちになって、自分自身をなんていうのかな、神様の元に行くお祈りしましょう。自分の心をですね、伴奏の中で一緒にお祈りしたいんです。神様、あなたを招いています。今までの神様のイメージをチェンジしましょう。今までのイメージはもしかしたら、こんな霊的な状態が悪い私は賛美できない、祈れない、神様の元に行けない、礼拝できない、そう思ってたかもしれません。こんなに落ち込んでるとき、イライラしてるとき、とてもじゃないけど霊的になれない、そう思ってたでしょうか。サタンの偽りをイエス様を見慣れて退けます。サタンの偽りの神様のイメージをイエスの見慣れて排除します。本当のイエス様の姿は、そんな時こそ私の元に来なさい。そのモヤモヤ、イライラ、怒り、罪、汚れ、あなたのそれを持ってきて今全部十字架につけるよって、処理してあげるよって、これがイエス様の福音です。イエス様は十字架の福音です。あなたの苦しみ、心の中の問題、今全部イエス様元に持ってきましょう。お祈りしましょう。あなたのイエス様の十字架の愛で、それが十字架があるから、十字架があるから、あなたの元に行って解放できます。今問題あります、モヤモヤしてます、悩んでます、自分の罪どうしようもできない、この悩みどこに持ってったらいいでしょうか。自分でコントロールできないこの心の葛藤、全部イエス様の十字架のもとに今貼り付けにします。十字架のもとで死にました、処理されました、全部その罪、汚れ、汚さ、怒り、落ち込み、悲しみ、全部イエス様の十字架のもとで処分してくださったことを感謝します。主よ、ここにいる一人一人をどうか主が今望んでください。自分が落ち込んでいるとき、祈れないとき、神様元に行きたくないと思ったとき、神様はそんなとき私たちを招いていることを感謝します。どうか主よ、この私を主が憐れんでくださったように、こんな私を神様は受け入れてそのままで愛してくれたように、罪人であったとき、私たちがまだ罪人であったときに十字架にかかって死んでくださった、その愛感謝します。その愛が私にあったように、今ここにいる一人一人の上にも望まれますように、ここにいる一人一人に聖霊によって神の愛が注がれますように、頭でわかるんじゃなくて聖霊によって心に注がれると書いてありますから、それを体験しますようにお願いします。人生の試練の中で、それぞれのレベルのテストの中で、主よ、あなたの愛を体験します。このピンチはチャンスになります。この問題は勝利のきっかけになります。十字架を体験するときになります。主よ、どうかここにいる一人一人の人生、私は知りませんけど主はご存知です。十字架の愛はあなたのためです。今主があなたに語りかけています。あなたは私のもとに来なさい、あなたの問題十字架にすでにつけられるよ。こんな良い知らせがあるでしょうか。主よ、こんな良い知らせがあるでしょうか。自分でどうしてもできなかったこの自分のこの罪の問題、神様との関係、神様は解決してくださいました。主よ、どうかここにいる人一人にその十字架による神様との和解、愛による勝利、必ず最後に愛は勝つ、最後の救いの確信、なおさら救われるのはなおさらですと主はおっしゃった、その体験を、人生のゴールまでたどり着くその希望を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝します。主に栄光を期して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。